ひばりクラブをご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。久しぶりに平穏無事な今日を送ろうとしておりまして、まだ日暮れにはなりませんが、いろいろまた今研究はですね、今大体日本の古い石器時代及びその近辺の科学の技術の歴史をですね、まあ、いろいろ調べておりますけども、まあ、とても難しくてですね、なかなか資料もないということなんですが、まあ順調にやっております。ちょっとごたごたからも少し離れましたんでね、そういう面での無駄な時間も使わないで済むようになりつつありますね。で、今日はなぜ仕事をするのかと、まあいうようなですね、なんだか今頃何を聞いてくるのっていう感じなんですけども、まあ最近私幸せ砂時計なんかやっておりましてね、それから、放送ではね、本当の話っていうのを、桃子さんっていう人と一緒にやってるんですが、私考えますにね、この頃こう世相を見ますとね、学校はですね、高校卒業する人、大学卒業する人、だいたい半々ぐらいかな。それが社会に出てきますから、だいたい20歳、20歳ぐらいで社会に出てくるんですね。まあ、その人たちが自分はなんで仕事をするのかっていうことをよく知らないというか考えないというか、そういう人が多くて、その人がやがてですね、割合と早い時期、26とかね、30ぐらいで、なんか疑問に感じたり、やり直したりしておられるのが多いもんですから、ちょっとここでですね、我々はなぜ、仕事をするのかということを考えてみたいと思います。もともと仕事をするっていうのはもう非常に単純でですね、私が今、勉強している、研究しているその石器時代なんか見ればわかるんですけども、生きていくためです。簡単に言えば。石を研ぎ、武器を作り、ナウマンゾウを狩りに行く。方や、まあ、あの頃はまだ稲とかありませんからね。女性の方は一生懸命そういう料理をしたり、子供を育てたりということで、いずれにしても我々が生きていくということが、まあ、仕事なわけですね。つまり仕事っていうのは我々が生きていくためのものをですね、分担してやるってことなんですね。まあ、今で言えば、まあ、農業をやると。漁業をやると、林業をやるって、まあ一次産業ですね。それから二次産業としては自動車を作る、電化製品を作るとね。まあ、そうです。それからサービスも必要ですから、新幹線を運転するとか、まあ新幹線のレールを引くとかね。まあもう付属したことは山ほどありますね。そういう仕事をする。これはまあ、だから私なんかまあ学校の先生をするとかですね。まあ、政治家の方も必要ですし、まあ、裁判官も必要だと。まあ、そういうふうにみんなが生きていく上で必要な仕事を分担してやるんですね。だから必ず全員が仕事しなきゃいけないんですよ。全員が仕事しなきゃいけないんです。今、男性と女性と分けて話しますけども、これは男女を分けるってんじゃなくて、男女は機能が違いますんでね。まあ、それぞれが違うことが根本になってるっていうだけで、それがお互いに混ざり合っちゃいけないとかそういう話とは違います。それもまあ、男女平等のとこでね、もう一回お話しますけども、ちょっと話しやすいんで、まあ、男性の仕事っていうか、男性的な人でもいいんですよね。まあ、そういう農業とか林業とか漁業とか、それからまあ、自動車を作ったりなんか作ったりすると。それからサービスも学校の先生やったり、裁判官やったり、まあ、いろいろすると。そういうことを全体として世の中が、まあ、やっていけるわけですね。人生を送っていけるわけです。で、これはもう全員がやんなきゃいけないんですね。つまり、なぜ僕らが仕事をするかっていう基本はですね、生きていくからっていうことです。生きていくにはご飯食べなきゃいけないんですよね。だから稲を植える農家も必要なんですね。魚も食べたいわけですよ。それから自動車にも乗りたいわけですね。まあそういうことで学校で勉強もしてですね、知識をつけた人生を送りたいと。小説も読みたいと。まあこういうふうになるわけですね。で、一番いいのはやっぱり、合致するのが一番いいんですね。自分のやりたいこと、仕事として好きなこととですね。それから、世の中が必要とすることが一致してる。大体一致してるんですよ。なんとか言ったらもう世の中って仕事がもう5万とありますからね。だから自分に合った仕事っていうのを大体は探せるんですね。それは本当に種類で探した方がいいんですね。僕はまあ学生なんかにもよく言うんですけど、他のこと考えない方がいいよと。なんか、給料が高いかどうかとかね。そういうんじゃなくて、自分がご飯も作れる、魚も取れる、林に入って木も切ってくれる、家も建てられる、ね。 自動車も作れるというならいいけど、そうじゃないんですよ。ですからやっぱり分業せざるを得ないんですね。ですからまあ私なんかも、物理を出ましたんでね、まあ、あの頃ちょうど石油ショックがあったから、いや日本はエネルギーがないから原子力やろうっつって原子力に行ったりしてるわけですね。まあ、つまり自分の適性と世の中が必要とすることに入っていくっていう感じなんですね。まあ、大体はだから大丈夫だと思うんですね。そういう心がけなら大丈夫だと思うんですね。で、世の中にはですね、頭を使いたいっていう人と、体を使いたいっていう人と、人との付き合いがうまいとかですね、根気がいいとか、いろいろ人がいるんですよ、性質がね。だから、それに応じて、職人さんなんかが非常に向いてる人もいるし、ちょっと口でなんか喋るのは得意じゃないけども、コツコツとやるのは得意だとか、もういろんな人がいるんですね。どういう仕事が尊くて、どういう仕事が下賤であるなんてことはないんですよね。どんなことでも必要なわけですね。まあ、牛も昔は屠殺する人が馬鹿にされたことあったんですけど、誰かが屠殺してくれなきゃですね、豚も食べられませんからね、豚肉も。だから、どんな仕事も世の中に必要なことをただ分担してるだけなんです。この意識は当たり前のことですけども、今の若い人が持ってないんですよ、実は。じゃあ、今の若い人は何で仕事するのって、お金が儲けるからってこうなるわけですね。そうするとどういうことになるかっていうとですね、まあ、二つの考え方あるわけですね。そういう意味でね。自分も世の中の中に生きてるので、その一翼を担って、自分もご飯を食べるけど、自分はご飯は作らないけども、自動車は作りますと。ね。運転をしますと。まあ、こういうふうに分担して、で自分に満足感がやっぱりあるわけですね。まあ、人間は他人のために役立ってるっていうのが一番強い満足感を得られますんでね。で、まあ、満足感も得られると。まあ、いうことなんですね。ところが、もう一つのやり方。これは、ヨーロッパ文明なんですね。この、今説明したのは日本文明なんです。日本人は昔は自然にそう考えたわけですね。一つの村があるとか、一つの町があったら、そこで自分ができることはこれだ。それで、町の人に貢献したい。だから、私も衣服は作らないけども、衣服を着てもいいっていう、こういうことになるわけですね。これは日本文明の考え方なんですよ。もう一つはヨーロッパ文明、中国文明っていう考え方は、仕事というのはお金をもらうために仕事をする。で、仕事をした結果お金をもらう。そのお金を使って自分が遊んだり生活したりするっていう二段構えで考えてる人いるんですね。仕事はお金をもらうためであり、自分の人生とか生活は別のところにあって、そこにその仕事で使ったお金を使って自分の人生をやると。これはね、どっちが悪いとかいいとか言いませんよ。だけども、人生の長さという点じゃ日本文明が全然長いんですね。なぜかというと日本文明は仕事の中にも自分の人生があり、仕事が終わって帰ってきてからの生活も自分の人生ですから。ほとんど一日、ちょっと極端なこと言ってですよ。一日ほとんど丸ごと自分なんですよ。ところがヨーロッパとか中国文明の考え方でいきますと、仕事をしてるときは、これはお金を稼ぐための嫌なことをしてるわけですね。それで帰ってきてそのお金を使うときが自分の人生になります。だから簡単に24時間を8時間8時間8時間に分けますとね、もちろん通勤とか物の準備とかいっぱいありますから8時間8時間で分かれませんが、頭の中整理するために8時間8時間8時間としますとね、昔の日本人ってのはまず8時間を自分が社会に存在する意義を発揮するための時間、これ仕事ですね。それから、次の8時間が、自分の人生、じゃ自分の人生を楽しむって、日本文明のは全部が自分の人生なんですけど、まあ、自由に、時間を使うってことですね。それから8時間が寝るという、休息ですね。まあ、寝るっていうか休息ですね。ですから、仕事という名前の、まあ、社会貢献ですね。それから、8時間は自分の時間としての生活。それから、8時間は休息と、こうなるんです。ところが中国とかヨーロッパ文明はですね、8時間お金を稼ぐための奴隷なんです。お金の奴隷。で、その奴隷で稼いだお金で自分が遊ぶ。それから、まあ、8時間最後は休憩するということになりますね。そうしますと、まあ、休憩の時は寝てますから、まあ、あまり人生でないとしますと、16時間の1日の人生を、日本人はほとんど16時間を自分の人生として使いますね。で、ヨーロッパ文明っていうのは半分は、奴隷として働きますから8時間しかありません。で、私なんかは典型的な日本人でしたから、若い頃は会社員でしたけれども、 それから年取ってから大学の先生ですけど、どっちもですね、僕にとっては会社の技術者としての生活も、学校の先生としての生活も、私の人生でした。だから、学校の先生で教えるのも一生懸命教えましたね。自分の人生ですからね。で、学生なんかを良くするために、一生懸命やりました。だから今でも、まあ、今年も12月何日かに、教え子はね、いつも毎年私の家に来てわーっと飲んだりするんですけども、すごく楽しみですよ。それは自分の人生の一部だから。そうですね。それから、まあ、それまた伴って自分の趣味をやったりなんかするっていうね。そういう人生でしたから、16時間はもうすっかり自分のものでしたね。ただ最近では臨時雇いだとか、まあそういうのがあって、それから必ずしも自分のやりたいことにつけない人もいますよね。本当はだから若い頃に大体こうそうですね、18ぐらいの時に自分はやっぱりどういう仕事、つまり仕事って分担ですね。社会分担が5万もありますよ、種類が。お役所さんからだーっと。その中で自分としてどの仕事をやって人生を送ろうかということを決めといて、まあ上位からずっとね、自分が社会に入れるところをやるっていう、そういうやり方をしますとね、非常にいいわけですね。そのついでにお金をいただくという。それで、それでまあ生活するっていうことになりますね。そこで最近ですね、実力主義とか、それからお金、仕事はお金を儲ければいいとか、そういうことになりましてね。若い人が、何でしょう、お金で物を選ぶ。例えば給料が高い方がいいとかね。そういうことで選ぶので、とても仕事が嫌になっちゃうんですね。仕事が辛いんですよ。で仕事が辛くなると、どういうことになるかって言ったら、早く仕事から逃れたいとこになりますね。ですから、まあ、今も最近の若い人は8時間の拘束っていうかね、仕事がすごく嫌がるって言うんです。それはなぜかって、なぜ仕事が嫌がるかって言ったら、仕事の概念がお金になっちゃった。これはヨーロッパ文明ですね。日本の違うんですよ、仕事はね。日本の仕事は社会でみんなが過ごす。自分がご飯を食べるためには誰かがご飯作ってくれないといけない。だから私も社会でこれをやってみんながそれに助かる仕事をしよう。それで満足だと。給料は別に生活できる程度くれればいいっていう、そういう全体的なね、考え方だったんですね。で今はもうだから、時短、つまりその仕事の時間を短くすることが大切なことだと政府も言っておりまして、そういう政策を取ったりしてますね。ますますこの頃、それが激しくなりまして、例えばお医者さんみたいな、もう時間に関係なくてやんなきゃならない仕事ってあるんですよね。だって、目の前で患者さんがうんうんなってんのに、私今5時になりましたから帰りますなんていうわけいかないでしょ。そういう仕事に対しても政府が関与して、それでもう帰れというような制度にしようとしてますね。これは一見して国民を幸福にするように見えて国民を不幸にするわけですね。今まで16時間が自分の人生だったものが8時間しか自分の人生がなくて、あとの8時間は奴隷になるっていう奴隷化生活策ですね。で、これは国全体にどういうことを及ぼすかって言いますと、日本のようなところはですね、仕事自体がその人の本人の人生でもありますから、みんなが満足して仕事をするんですよ。それはまあ例外ありますけどね。そううまくいかないけど、大体は。だから力が発揮されるんです。これが日本がですね、世界で唯一有色人種であって、かつ、植民地にならなかった。すべてやっぱり日本人はちょっと特殊だなってみんな思ったのはそれなんですね。ところがヨーロッパ流というのはいいように思いますけど、三角形ですね。それで上の方の人がいいと。年俸10億円取ると。いいなーなんつっても知ってる人がいますけども、それはこういう箱型の日本型のね、誰でも平等だっていうのとこから比べると、それは良くないんですよ。わずかな人が満足して、大部分はいやいや仕事をするってことになりますね。そうしますと、まあ、例えば大きな会社の部長以上ぐらいだったら満足してるとするとね、大体10分の1の人が満足してる。あと10分の9は不満ながら仕事をするというわけですから、それは仕事の成果は、全体的にどっちが高いかと、もちろん、言うまでもなく、言うまでもなく、日本型の方が、仕事の量っていうか、仕事の質量ね、それは大きいわけですよ。全員が満足して一生懸命働いてるのと、それから10分の9の人はいやいや働いて、10分の1の人だけ満足してるのは全然違うわけですね。ですから、私は国のやり方としては、10人が10人ある程度満足して仕事をするという日本文明の方が優れている。だから、別に職場から早く帰んなきゃいけないとかね。そういうこともないと。 それは大きな間違いだ。給料もですね、実力主義じゃなくて、年功序列で行くべきだと。これはまたちょっと他の理由も説明しなきゃいけませんが、まあ、そういうことになるわけですね。ですから、我々が仕事をするのが一番大切なのは分担意識なんですよね。俺はもう電車運転して米を作るって無理だから。だからまあ、米は米で相手にどっか誰かに作ってもらおう。その代わり俺はこれをやろうっていうのが、まあ、いいわけですね。男女の問題もそうで、今の男女の問題っていうのがなんか変に過度なことを言ったり、LGBT もそうですね。これが議論が曲がっちゃってるのは、本来仕事というのはどういうものか。社会というのがどういうのが社会の人みんなが幸福になる形なのかということを子供に教えてないですね。だから二十歳で就職するときにね、間違って就職します。私はまあ学生にはこうだよっつって説明しますんでね。あらかたは満足して働いてるようですけどね。だけど世の中がこういうふうになってきましたので、まあいけないですね。それからもちろんだからつまり仕事っていうのは自分が自分のものとして仕事をして自分の人生にそれが生きるという一番いい形。それからお金をもらうために仕事をするという奴隷的働きの仕事。それから3番目が人を騙して金を取るっていうのは、まあ10人に1人はいないかな。30人に1人ぐらいいるんですね。それはもう下賤な人ですね。一番下賤な人。だからそういうことで自分の人生をどう生きるかということを、まあこれをお聞きの方で、お年を召した方もおられますからね。その人は若い人を指導してあげてほしいと。で、ちょうど18ぐらいになった時にね、あなたの人生は何をするのかと分担して、自分が生きていくにはあなたはご飯も食べるでしょうと、魚も食べるでしょうと。だけど、海に出るわけいかないでしょうと。だから、あなたは何をしたらいいか。この広い世の中の仕事のうち、それを分担してですね、一生懸命やれるような、人生が充実できるような、そういう仕事を選んだらいいよと。決してお金とかそういうものが先に来るんじゃなくて、分担意識を最初に持って一生懸命やると。まあ、そういうね、ことがいいというふうに思いますね。これは日本文明というのは、ヨーロッパ文明や中国文明よりはるかに優れている理由で、おそらくは私はね、これから1000年後ぐらいには、世界は大体日本文明に近づいていくと思います。